イエスのバプテスマ。イエスはこの大司祭の前に、先に見ましたようにバプテスマのヨハネから洗礼を受けておられます。ヨハネがこのバプテスマ運動を開始したのは紀元27年頃と推測されていますが、ラクダの毛衣を着て革の帯を締めるという旧約時代を代表する預言者エリアの服装と同じ格好で、預言者の自負をもってユダヤ教の信仰が持つ特権化している先民意識、形式化している神殿礼拝、偽善化している立法主義などを断罪しました。そして悔い改めのバプテスマを受けた者だけが救われるとバプテスマを述べ伝えたのです。その彼の厳しい禁欲的倫理主義はユダヤ全土の全階級を揺さぶり、多くの人がヨハネのもとに来て罪を告白してバプテスマを受けたのでした。そしてイエスもこれを受けられました。それにしてもイエスご自身は生涯弟子たちにバプテスマを授けることはなさいませんでした。それなのにどうしてここでヨハネの呼びかけに応じてバプテスマを受けられたのでしょう。ヨハネがこの活動にあたっていった7節8節に注意したいと思います。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマを授けになります。つまりヨハネは自分は悔い改めの洗礼を述べ伝えているが、だからといって自分自身が完全なものとは決して思っていない。もっと優れた、足元にも寄りつけないような方がおられ、その方が後から来て私のやっている水による外的な印のようなバプテスマではなくて、聖霊による内的な変化を伴う真のバプテスマを行われる。そう言って自分のしていることを謙虚に不完全なものとしているわけです。その点ヨハネには悔い改めを迫る人によくありがちな、自分を棚に上げて自分は正しいとしているような尊大なところは微塵もありませんでした。つまり彼の語る悔い改めには実があるのです。そしてその実のある悔い改めの呼びかけに惹かれるように、たっぷり三日はかかる道のりを歩いてイエスはガリラヤのナザレからヨハネのところに来てバプテスマを受けられたのでした。当然そのイエスのバプテスマの申し出をヨハネは押しとどめようとしましたが、イエスは彼からバプテスマを受けられました。自分は特別だ、その必要はない、そう考えられても決して傲慢とは言えないイエスが、ごく自然にヨハネの悔い改めのバプテスマを自分にふさわしいこととして受けておられるのです。ここにイエスの悔い改めに対する実を見ることができます。悔い改めということは教会でよく言われますし、私たちもよく日常的に考え口にします。しかしその実態を考えたら、これほど怪しげなものはないのではないでしょうか。悔い改めとは反省のことではなくて、方向転換、自分自身に向かっている自己中心の心の向きを変える、つまり改心のことです。しかし人の心はいつも自分を中心に、自分に甘く、自分を安全地帯に置いていますから、悔い改めということには不実さがどうしてもまとわりつくものです。悔い改めという名の言い訳、言い逃れ、悔い改めという名のごまかし、すり替えが横行しています。そこには自分自身を安全地帯に置き、痛くも痒くもない自分がのうのうとしています。それが 私どもの実のない悔い改めの現実の姿です。しかし、ヨハネとイエス、この二人の悔い改めには実があります。二人とも自分を安全地帯に置くような不実なところがありません。ヨハネとイエスの実のある悔い改め、それらはこうして神の働きに道を開きました。その時起こった事柄が、十節から十一節に感動的に伝えられています。読んでみましょう。そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天が裂けたのです。御霊が注がれ降ったのです。そしてイエスは、私の愛する子、私はあなたを喜ぶという天からの声を聞かれたのです。イエスはここで御霊、すなわち神の働きに満たされた神の子として、公的生涯を歩む者になられました。これは一体どういうことなのでしょうか。イエスが体験されたことはどういうことであったのでしょうか。聖書の一番初めにある創世記の一章一節に、初めに神が天と地を創造したとあります。つまり、ありとしあるものを荒らしめ、生きとし生けるものを生かしめる根底的働きとして、聖書の冒頭に神が告白されています。聖書の一番中心のメッセージはこれです。すなわち、存在を荒らしめる働き、生命を生かしめる働きとして、神は一切の根底に働きたもうということです。その意味は、神はずっと昔、時の流れの初めに世界を創造された方、そういう過去の遠くにいます方、あるいは高きに近寄りがたくおられる方という意味ではありません。存在を荒らしめる方、生命を生かしめる方として、今ここに私たち一人一人の根底を支えつつ、寄り添うていてくださる生ける方だということです。ですから、神を信じるとは、神について知ったり考えたり、学んだりすることではないわけです。それは、神は私を生かしめていてくださる方ですから、私が生かされているものらしく、受け身の姿勢に貫かれて生きているかどうか、その私自身の生き方が問われること、それが神を信じるということなのです。しかし、私たち人間はこの生かされて生きていることに深く気づかず、自分の人生は自分のものと思い込み、自分中心にエゴに流されて生きています。聖書が罪というのはこのことです。個々の悪い行いのことよりも、生き方全体が生かされたものとして生きるという受け身の姿勢に貫かれずに、自分が願い求めるように生きようとエゴに貫かれていること、その生き方の的外れ、それが罪なのです。言い換えれば、私たちを生かしてくださっている神の根底的なお働きを拒んで、自分の働きを優先させているのが罪です。そういう人の世にあって神の根底的な働きに貫かれた、生かされて生きる生き方を生き抜かれたのがイエス・キリストでした。イエスの中には神の生かす働きが満ち溢れています。そのことを語っているのが、バプテスマに際しての、水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった、というイエスのご体験だと思います。そして、この時イエスは普通の人間の生き方から、神の生かす働きに貫かれた神の子としての歩みへと踏み出されます。そしてその時、神の生かす働きである聖霊に貫かれたものとして、 あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、という声を聞かれたのでした。